もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、35歳です。
35歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、32歳です。
32歳。お子さんは？
いません。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。幼少の頃から、
はい。
なんか結構日本と海外を親の仕事の関係で行き来しておりまして、
はい、
あまり日本で住んだことがなく、友達も誰もいなくですね、
はい、
ほとんど海外で過ごしてきた日本人なんですけれども、
はいはい
はい、ちょっと親の都合でですね、
はい、
家業を継ぐことになりまして、
はい、
来月から日本に戻ることになったんですが、
はい、
日本人なんですけど、その日本の文化や習慣に慣れていなくてですね、
うんうん、
はい、特にその日本の縦社会と建前社会というのがどうすればよろしいか、助言をいただきたくお願いいたします。
は
い
は
い、
そうすると幼少の頃、まあ、日本と海外と行ったり来たりということで、小学校は どちらですか？
はい、4年生までは日本に過ごしました、
はいはい、
小学4年生から、高校2年生までまた海外に過ごしまして、
はいはい、そうするとその小学校4年生は高校2年生までというのは一つの国ですか、アメリカのアメリカじゃなくていろんな国を行ってるんですか？
あ、そうでございます。
あ、そうですか、
はい、
そうするといくつぐらいの、
全部で5カ国
5カ国5カ国もあれ、アメリカ行って、そしてオランダ行って、フランスでというように、はい、欧米だけか、それともフィリピンに行ってというアジアも入ってるのかと。
欧米と東南アジア、あと中東になります。
そうすると小学校4年生までだと、アイデンティティとしては日本ですね。
そうですね、自分の性格も内気な部分がありまして、
はい、
建前を、まあ、悪く言えば嘘と言いますか、
はい、
そういうことを言ってしまうことがあるんですけど、
はい、あなたは自分のアイデンティティっていうのかな、そこら辺が揺らぐことはなかったんですか？私は日本人だと。
揺らいでました。はい、
小学校 4,5 年で行った場合ね、
はい、
例えば2つあって、1つは非常に由来でその国に同化してしまう場合とね、
はい、
だからもう1つは自分は日本人だと、
はい、
いうこともしっかりこう、なぜかも小学校の頃からしっかりしていて、
はい、
俺は日本人なんだっていう、
は
い、だからそういうケースと相手に同化するケースとあって非常に違うんですけど、あなたの場合はどちらかというと相手の国に同化していっちゃったん、は
い、おっしゃる通りでございます、はい、
そうですよね、はい、そして自分が内気、そうすると友達もそれぞれの国にはいないんですね。
まあ、いますけれども、やはり本音が言えない。
本音が言えない、
はい、そうです。
そうすると逆に自分の強い感情っていうのは今あんまりないですか？
あんまりないです。
つまり、はい、ものすごい嬉しいこととかね、
はい、
ものすごいこれだけは私嫌なんだ、これで私ってこれはできないんだとかね、
はい、
なんかものすごい深い感動を覚える喜びとかね、
はい、
なんか感情そのものが深いものではなくなってきてる可能性があるね。
ですね、はい、
うん、それであなたが高2で外国を終わって日本に帰ってきたんですね。
あ、はい、
でそこでその大学はどこですか、はい、日本ですか？
日本に行きまして、20歳の時に日本大学を中退しまして、
はい、
またアメリカに戻りました、はい、
で大学中退、日本中退でアメリカに戻って、アメリカの大学に戻ったんですか？
あ、はい、そうです。
だけど一応大学の中では日本人じゃなくて、あなたはほとんどアメリカ人であったわけ、友達は。
あ、ま、各国の友達だったんですが、でもなかなか 親友っていう親友が一度もできたことがなくてですね、
うん、
はい、
親友っていう親友が一度もできないってことはやっぱりあなたからするとあれですか、こう自分の内気なものを持って、
はい、
分かってくれるかなと思ってたら非常に分かんない、はい、あなたとしては非常に積極的に自分の感情を表現していくことに抵抗があるということですね。
あ、そうですね、自分の感情を出せるのはその夫のみなんです。
で、はい、ご主人はな何人ですか。
イギリス人になります。
イギリス人ですか、
はい、
でご主人の職業から言って日本にそのまま落ち着くということは何の問題もないんですか。
5年間は遠距離婚という形で、
はい、
ちょっと母の介護をしなければいけなくなりまして。
なんだか母の介護によって日本
この家業を受け継ぐということ
ということで日本、はい、それでご主人はそうするとイギリス。
あ、はい、5年間はイギリスのままでいてもらうということで。
ああ、そうですか。
はい。
それで、まあ、今のあなたの悩みというのは、
はい、
日本でこれで家業を継ぐ、これはお父さんお母さんの要求。
はい、すみません、父が他界しまして。
もうお父さんもいらっしゃらないの。
はい。はい、
で、これ何年前ですか、お父様亡くなられたの。
申し訳ないんですが、先月亡くなりまして。
そうですか、はい、はいはいはい、
急なことだったんですけれども、はい。
それで家業を継ぐっていうのはどんな仕事ですか。
あ、はい、クリニックなんですけれども。
あ、クリニック、
はい、
はい、それでお父様がやられていたクリニックをあなたが継ぐと。
あ、はい、そうです、小さな病院なんですけど、
はい、で内科とか小児科とか、
はい、
まあ、そのそれぞれの先生がいらっしゃると、
はい、
そうするとあなたとしては何、そうするとそういう先生とのコミュニケーションも非常に難しいと。
あ、そうですね、皆様私よりも10歳も上の方ですので、
うん
うん、はい、日本の縦社会というのは初めてで、うん、どうすればいいか、ご教示いただければ、うん、はい、お願いいたします。
ね、
はい、
あなたが思っているよりも、
はい、
もうすでに縦社会は崩れていると思います。
あ、そうです、はい、
日本を離れている方がよく誤解するのはね、
はい、
離れた時点で身につけた日本文化が、
はい、
そのまま続いていると思うんですよ。外国にいてる、いる人の方がはるかに日本文化を身につけてるっていう日本人は随分いるんです。日本にいる日本人の方が日本文化は全く身につけてないっていうのはことに最近の若い人のについては、
はい、
もう驚くほど日本文化身につけてませんし、
はい、
だからそれほどあなたが思うほど恐れることではないと思うんですけれども、要するにあなたが今、まあ、今日の相談というのはそういうあなたの生活環境、
はい、
であなた自身は自分は内気なものを内気と思っていると、
はい、
それでだけどこのクリニックを自分は受け継がなければならない、
はい、
じゃあそういうその非常に不安な中でどういうふうな心構えでいいかということですね。はい、わかりました、
はい、
今日はスタジオに心理療法研究の最上由紀先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これは不安になりますよ。
ありがとうございます。
僕も小さい時ね、はい、親の都合でいろんなとこ引きずり回されましたけど、日本の国内でもいろいろその土地その土地によって文化違いますから、
はい、
これあなたがこの親友が一度もできないっていう、ね、そういうのを悩んでしまうのはね、すごくわかります。
ありがとうございます。
もう、これは不安で当然だと思います。で、自分で作り上げたものならともかく、結局これじゃあ、人が作ったものを、まあ、お父さんとはいえ、それを受け継ぐわけですから、最初から形あるものを自分が引き継いでいくわけですよね。
はい。
だからそれをうまくやっていけるか、って思うと思うんですけど、
はい、
これだけいろんな国を見てきた、そのね、経験っていうのは絶対生きると思います。
ありがとうございます。
日本のものに合わせなきゃって思わなくていいんですよ。
だって、
あなたが継ぐんですから、
はいはい、
あなたが今までいろんなものを見てきた経験の中で、
はい、
日本が絶対的にいいもの作り出してるわけじゃないので、
はい、
こういうものっていうふうに昔から決まってるものがあっても、
はい、
それが最高であるかどうかはわからないので、自分のところを見て自分でこうした方がいいんじゃないかっていうものをたくさんのものを見てきてるのでね、
はい、
自分で動かしていいと思うんですよ。そういう立場になられるわけですからね。
はい、
で、この親友がっていうのはやっぱりね、こう寂しいっていうのはあると思いますし、
はい、
この旦那さんが、まあ、5年も離れてるのでは、旦那さんにだけは自分を出せるんですよね。
あ、そうです。
すごく楽だったんですよね、はい、旦那さんと。
そうですね。
で、そしたらその旦那さんがそばにいないっていうのはすごい心細いと思うんですけど、
はい、
なんとかしてこうみんなとうまくやらなきゃってずっと思ってたと思うんですよね、その場でね。
その通りです、はい、
どこに行ってもね、
はい、
ですけど順番としてはね、お友達とかその周りの人とうまくやっていく前に、
はい、
自分がどういうものが好きかとか、
はい、
どうしたいとか、そっちをね、自分の個性を磨いていく方が先なんですよ。
はい、
自分があやふやなままでね、人と接してると、はい、なんとなく人に合わせるだけなんで、
はい、
それなりに形保ててもなんとなく不安だと思うんですよ。
はい、
で、これからね、日本でやっていかれると思うんですけれども、
はい、
よくね、焦らずにね、
はい、
よく周りを観察した方がいいです。
わかりました。
でも、心配することはないです。これから、
はい、
これからはずっと日本なんですかね。
5年間なんですけど。
その間も日本にいるのも5年間なんです。
はい、はい、すいません。
5年間の間だけにしても、
はい、
ここで、それだったらね、もう逆に、きっちり決まってるわけですから、
はい、
この5年は、こういうふうに過ごそうってもう決めちゃうんですよ。
あ、そうですか。
これからどうなるんだろうじゃなくて、
はい、
日本にいるこの5年間でどんなものを得て、どんな経験を土産に帰ろうかなって、っていう感覚でいいと思うんですよ。
はい、あ、そうですか。ありがとうございます。
一人でいる時間もね、大事なんですよ。なかなかそういう時間が取れない状況にいる方たちもね、たくさんいて、
はい、
結婚していても、一人の時間が欲しいっていう人もいますから、
一
人でいられるうちに、私っていうものをね、
はい、
構築していっていただきたいと思うんですよ。そうすれば、はい、自分っていうものができてくれば、不安になりません。人と話すときに、私はこうなんだよっていう自信持っていけば、絶対うまくいきます。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
頑張ってください。じゃあ、先生お伺いします、
はい。ありがとうございます。
はい、今言われたようにね、
はい、
私はこういう人ですっていうことをしっかり自分で心に持つことですね。
はい、
その時に、やはり頼りになるのが、私はこういうことが好きだとか、私はこういうことが嫌だとか、
はい、
ですから大切なことはですね、
はい、
これから5年間とにかく人間関係を第一にしないということです。
はい、わかりました。はい、
人間関係を第一にしちゃうと、
はい、
自分を見失いますから。
あ、そうです。はい、
で、あなたの場合ね、
はい、
一番のポイントは、
はい、
否定しないこと。
はい、
日本はダメだとかね、
はい、
アメリカダメだとかね、
はい、
そういういろんなものを否定しないで、
はい、
いろんな国から得たいろんなものをまとめる。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも。
お忙しい中ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい、失礼いたします。
人間関係を第一にしない。第一にすると自分が自分にとって頼りなくなります。